本日はイースターとして礼拝を守ります。お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉、告白を神への生き贄として捧げ、糸高き神に万願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。賛美146番一節のみ。
天に増します我らの地を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
人信条をもって信仰を告白します。我らは確信時、世々の生徒とともに人信条を告白す。
我は天地の救い主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の身に出したまえり、賢いより頂いて、生けるものと死ねるものとを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書20章1節から18節、新約聖書209ページをお開きください。ヨハネによる福音書20章1節以下。週の初めの日、朝早く、また暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりません。 そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の裾に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは遠庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。以上です。
祈りましょう。万物の 作り主なる父なるお神、主の2020年イースターの朝を迎えました。本来ならばここに多くの兄弟姉妹たち、常日頃よりさらに多くみんなで集まってあなたを賛美し、ご復活の主に相まみえるその喜びの時を共有をするその礼拝であります。しかし今は私どもの記憶に残るであろうようなイースターの礼拝を今ここで守っております。常日頃とはこれほど違う礼拝、ご復活祭の礼拝であります。しかしまた同時に今祈りましたごとく、この年のこのイースターの礼拝は洛北教会に集う者すべてにとって記憶に残る礼拝となることであろうと思うのであります。私たちの国が、またこの京都が、そしてさらに全世界が、まことに厳しい命を守り抜くための戦い、そのさなかにまさに投げ入れられていることを思わざるを得ません。たくさんの人々がそのことのために今戦っております。特に医療従事者の人々を覚えます。まさに自分自身の命を最前線で危険にさらしながらなお病める者たちのために働いている人々であります。しかし神様、その人々とその家族と差別し誹謗するような言葉が私たちの国の中で出てきている。本当に大きな衝撃を受けました。私どもの人間としての良識、あるいは慈しみ、連帯、それらが本当に今見えなくなっているその世界であります。しかし神様、だからこそこのような状況の中にあって、私たちがなおあなたの御言葉を一生懸命に聞いて、その言葉の命にみんなで生きることができるように守り支えてください。今場所をことにしてはおりますけれども、多くの教会員が共にこのイースター礼拝を守っています。場所はどんなに異なっていても、地理的な距離がどれほどあろうとも、あなたを信じ祈りを合わせるそのことにおいて、私たちが紛れもなく一つであること、そしてみんなでご復活の主イエスと出会うこと、その恵みを神よ、この年の復活の礼拝において私たちにより深く教えてください。私たちは今自分自身の命、存在そのものを、また大きな悔い改めとともにあなたにお捧げをしたく願います。そして何よりもあなたの見てから主イエスキリストのご復活の命を分かち与え生かしてくださるように切に願います。神様、洛北教会の教会員一人一人、その存在、その健康、その命を、そしてまたその信仰を、あなたが守ってくださいますように。教会学校の子どもたち、そしてまたその幼い命の一つ一つを、あなたが御翼を持って覆い、守ってくださいますように。すべてを感謝して 主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたヨハネ福音書第20章1節以降でありますが、私は説教題に主を見た者という題をつけさせていただいて、そして修法に印刷があります説教目想には見ても触れてもわからないという題をつけさせていただきました。相矛盾するような題であります。しかしそうした理由はその両方に現れてくる言葉、すなわち見るという言葉、この見るという事柄が特に今日のテキストの一つの大切なテーマであると考えるからであります。今日のテキストの前半20章の1節から10節までにはまず見るという言葉が何度か、いや何度も出てまいります。墓から石が取り除けてあるのをマグダラのマリアはまず見た、これが最初です。そしてその後見た見たというのが何度か繰り返されていきます。3番目の見たは7節、8節、それから先に墓についたもう一人の弟子も入ってきて見て信じたとあります。見て信じた、説教黙想は見ても触れてもわからないっていうわけです。矛盾しているのか、そうではありません。ここでの見て信じたというのは何を信じたのかというと、イエス様のお姿がそこにはないというマグダラのマリアの報告を信じたっていう意味なんです。見て、あ、本当にないね。イエス様のご遺体がないということを確認したというのが、この八節の意味なのであります。それで、まず空の墓、それを見ます。空の墓を見てもイエス様が復活されたということには誰も思い至らないというのがこの1節から10節までの趣旨なのであります。それが9節、イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのである。さあそれではというわけです。空の墓を見てもイエス様のご復活に誰も思い至らなかった。それでは復活された主イエスそのものを見れば当然、あ、イエス様が復活された、そのことを悟るのではあるまいか、いや悟るであろうというわけです。ところが11節以降を見ますとヨハネ福音書の筆者はそうではないということをまず私たちに告げます。11節、マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが婦人よなぜ泣いているのかというとマリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私にはわかりません。私の主。この箇所は以前同じ箇所で説教した記憶があるんですけど、その時にも申し上げましたけれども、マリアはここでイエス様を私のと呼ぶ、もう彼女の所有物なんです。生きておられる時のイエス様はいろんな人々との関係の中にありましたから、私のなんてなかなか、恐れ多くということができなかったかもしれない。でももう亡くなられた、ご遺体です。マリアさんは今こそイエス様が私一人のものになってくださった、そう感じたかもしれませんね。いや、ここにはそれがよく表れているんです。私の主はというわけです。イエス・キリストが遺体となって死せる肉体屍となってそこに横たわっている、これはもう完全に私のものなのです。 天でも何でもありませんからね。こう言いながら14節後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。イエス様を見たわけですよ、マリアさんは。ほう、イエス様だ。彼女は喜んだかというと、そうではないって書かれている。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは遠慮だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。やっぱり私の所有物なんです。あのご遺体は私だけのものなんですね。これ一体何が語られているか。ご復活のイエス様と出会ったんだったら、直ちに目が開けて、あ、イエス様だ、なりそうなもんだ。だって現実にそこに立っておられるのは復活されたイエス様ご自身なんだから。ところがそうはならなかったっていうんです。見ただけでは出会えないんです、復活の主には誰も。それでマリアはご復活のイエス様を遠慮だと思い込んでいく。自分の理解の中の範囲にちゃんと引き戻して収めていこうとする人間の態度なんです、これ。こんな、園の中に、こんな時間に一人立っている男の人がいる。多分この中の園庭に違いないと思う。それは復活の主を自分の理解できる世界の狭い世界の中に還元していくことに他ならない。引っ張ってきて、自分の世界の中に位置づけていく。これを通してヨハネ福音書は私たちに何を語っているか。世の人は思うかもしれない。イエス様の復活、復活のイエスという、そんなものはイエス様が生きててほしいと思ったイエスを愛した人々の想像の産物に過ぎないのだ。いや、神そのものが人間の創造の産物なのだと。そのように考え、そのように言う人々に向かって、ヨハネ福音書は実はこの箇所を書いていると言ってもよいのです。ヨハネのメッセージはこうです。よく聞け。あなたたちは神を見る。復活のイエス様を見る。けれどもそのご復活のイエスは、あなたの創造の範囲を全く超えたお方であるがゆえに、あなたたちはそれを見ただけでは断じてわからないんだ。あなたの世界を超えたものであるから、それがあなたたちにはわからないのである。ではどうしてわかるか。ヨハネの答えはこうです。婦人よと呼びかけられたイエス様が、今度はマリアよと呼ばれた。その時にマリアには、それがご復活のイエスであるということが初めて分かったのだというのが、このヨハネがここで書いていることなんです。マリアよ、一般名詞としての婦人よではない。これも呼びかけなんですけど、そうではなしに、マリアよという自分自身の名前、固有名詞をイエス様が読んでくださったその時に、初めてマリアにはご復活の主が分かったっていうんです。これは端的に何を意味しているか。復活とは何かということを実に端的に示す大切な、これは言葉であります。どういうことかというと、マリアよ、このイエス様の呼びかけによってマリアはここで主イエスとの、そのマリアよと呼び、ラボニって呼ぶその関係の中にマリアはここでよみがえったのだというのが、この聖書の箇所の意味なんです。それではっきりする。復活とは何か、これも繰り返しこの教会に参りましてからずっと言い続けてきたことですけれども、復活とは一人の人間が肉体的に死んで それが自分で一人で勝手にムクムクとお墓の中から起き上がってきた。そういうことでは全くない。それはゾンビですと言ったこともあります。復活とは何か。復活とは、神の一人子である主イエスが、父なる神との関係の中に、蘇っていかれたこと。いや、父なる神が我が子を自分との関係の中に、この墓から引き起こして、蘇らされたこと。これが復活の意味なのだと繰り返し申し上げてまいりました。それで一人をなるイエス様はあの十字架の上に、死っていうのは関係の断絶っていうことですからね。なんで死が悲しいか恐ろしいかっていうと、死の本質は関係がそこで断たれるっていうことです。今さっきまで対話をして会話をしていた自分にとって大切な人がそこで死をもって、もう自分の呼びかけに応えてくれない。この関係の断絶ということこそが死ということからの私たちにとっての意味である。だからそれが怖い、恐ろしい、悲しい。ここでイエス様はあの十字架の上で、そのまさに父なる神との関係の断絶を経験された。まあ、ヨハネ福音書の神学では少し性格が違うんですけれども、でも基本的には多くの福音書を通して私たちが教えられるのはそのことです。我が神、我が神、何ぞ我を見捨てたまいし。本当にそこでイエス様はご自分の愛する父に捨てられることを経験される。これ関係の断絶です。それが十字架の死の本当の恐ろしさ。神に見捨てられたものとして死んでいかなければならない。それは私たちの死ぬべき死であった。その私たちの死をイエス様はそこで私たちに代わって背負って死んでくださったと聖書は私たちに語るわけです。それで復活とは、そのようにして断絶、途切れた。その父と子の関係をもう一度神様がご自分との関係の中に、自分の愛する一人子であるイエスを起こされた関係の中に、これが復活という出来事の意味である。ということはどういうことかっていうと、イエス様が復活なさったこの時に、その瞬間にイエスを愛した人々全員が蘇ったっていうことなんです。それがこの出来事です。マリアよ、あ、ラボニ、イエス様、先生、イエス様。マリアもこの時にイエス様との関係の中によみがえったわけです、ね、よみがえっていくわけです。すべての弟子たちもそうなんです。ご復活のイエス様が出会ってくださることによって、そのイエスとの関係の中に主を信じ、主を愛した人々が、いや、あんな男知らん知らんって3回も裏切ったものでもあっても、そのイエス様との関係の中に復活させられていった。イエスの復活とはすなわち、主を信じる者たちの復活であったっていうんですよ。だって関係なんだから。主を信じ、愛する者一人一人、イエス様との関係の中によみがえっていったんだ。そして主イエスとの関係の中に、神様との関係の中によみがえらされた者たちの共同体が教会なのです。教会がなぜ伝道するか、答えははっきりしています。ご復活の主との出会いに至っていない人々はなお死んでいる者たちだから。その人々にご復活の主イエスとの出会いをもたらしていくんです。そして主を信じ、ご復活の主との関係の中に一人一人がよみがえらされていくとき、それがバプテスマのときですよ。信仰告白のときなんですよ。そのときに私たち一人一人が本当にご復活の主の命と言っている、あるいは父なる神の命と言ってよい、その命の中にはっきりと 蘇らされていく。関係が回復していくんです。天地創造の時の関係が回復する。でそれを和解っていうわけです。和解してないっていうのは関係が断たれているっていうことでしょ。和解っていうのは断たれた関係が回復したっていうことではないですか。だからパウロさんは十字架こそは神との和解であ あるっていうわけです。このご復活の朝、私たちみんなが復活のイエス様との関係の中によみがえらされた、そのことを喜び感謝をするものでありたい。イースターの日よみがえったのはイエス様だけではありません。主イエスがそのようにして父なる神との関係の中におよみがえりになった、そのことによって主を信じる者たちすべてがこのイースターの朝、イエス様と父なる神との関係の中によみがえらされたのであります。その喜び感謝をみんなで受け止めながら歩んでいくものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、このイースターの朝、ここに集う者、今また場所は離れていましても、この礼拝を共に守っている楽屋教会の教会員たち、そのすべての者が一人も欠けることなく、神様、あなたとあなたの御一人ごとの関係の中によみがえらされていったこと、よみがえらされていること、その恵みを覚えて心から感謝をいたします。今本当に大きな試練の中にある私たちでありますけれども、しかしその時にこそこのように隣人との関係を断って自らの中に引きこもって生きよ、隣人との出会いを今は行うな、まさに関係の一つ一つを断っていくことが求められているこの時、神よ、この時にこそあなたと私たちとの関係においては、あなたがその関係の一つ一つをよみがえらせてくださること、つなぎ止めてくださること、そしてその関係の中にしっかりと保ってくださること、そのことをこの朝みんなで覚え感謝することのできるものとならせてください。その命の恵みをもって、神よ、どうぞ楽北教会の教会員一人一人が、また求道者の一人一人が、この試練を一番深いところで支えられて乗り切っていくことができるように、神よ、その命の一つ一つをあなたがどうぞ守り支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主への感謝と献身の印として献金を捧げいたします。天の父なる神様、あなたの導きのうちに教会と教会員それぞれの家庭において一つとなり、イースターの礼拝を共に守りましたことを感謝いたします。父なる神様は一人後主イエスキリストを遣わし、その十字架の死を通して私たち一人一人の罪をあがなってくださり、さらに死を発動として黄泉から引き起こし復活させ、私たちに救いの道を与えてくださいました。そして今日私たちは岡本先生を通して、復活された主は 人一人の名を呼び語りかけ、人の関係を復活してくださり、神の永遠の命へと導き出してくださる方であることを教えてくださいました。どうか復活の主の御言葉と呼びかけに耳を澄ませ、信じ聞き従い、応答の歩みをこれからも成していけますよう、教会一人一人をどうかお守りください。新型コロナウイルス流行の恐れの中にありますが、主の平安のうちに各自が自覚を持って行動し、世界の一人一人へ、のお守りと収束、また教会で共に礼拝を守れる日を祈り、支え励まし合いつつ歩めますようお導きください。ただいまあなたへの、あなたの恵みへの感謝と献身の衆として献金をお捧げいたしました。どうか神様の御栄えのためにお持ちください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
報告をいたします。コロナウイルスの蔓延により5月末まで、不正頃まで主日礼拝は牧師と役員のみで守ることと出しております。それに伴い全ての教会行事は延期または中止となります。礼拝はYouTube で配信され視聴できます。詳しくはホームページをご覧ください。それではご起立いただきまして賛美します。唱詠541番。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 着席ください。離れて礼拝を一緒に守っている楽屋教会の教会員とともにイースターのご挨拶をしたいと思います。主イエスキリストのご復活、イースターおめでとうございます。この時は本当に祈りを合わせて乗り切っていきたいと思います。しかしながら同時に皆さんもご存知のごとく、京都府京都市もですね、緊急事態宣言の中に入れてほしいという要望を出して、日ごとに感染者が増えている状態状況です。それで役員の皆様におかれましてもですね、いろんなご自身の1週間の行動等を考えられて、あるいは体調をお考えになって、自分はちょっと自粛をした方がいいと思いになる方がありましたら、どうぞ礼拝の方、ご家庭での礼拝を守る形でご参加いただいて結構でございます。特に公共交通機関を持ちなければここに来ることができない方の場合、それはですね、できるだけ避けていただくことが望ましいかと思いますので、どうぞ遠慮なくですね、ご判断をいただきたいと思います。他に何か報告事項ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではこれでイースター礼拝を終わります。